皆さんと一緒に申命記の10章の12節からの御言葉をこうしばらく見てきました。今日その部分というのを終えたいというふうに願っています。非常に多くのことを皆さんにお話ししたいと思うんですが、残念ながら時間は限られています。それゆえに今日は皆さんと一緒にもう一度12節、13節、そこでもうすでに皆さんと一緒に見てきたこと、もう一度振り返ってそのことをいわゆるイントロダクションとして、そして16節までの箇所というのを見ていきたいというふうに願っています。申命記の10章12節から16節までにはこのような言葉が記されています。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟等を守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫、あなた方をすべての国々の民のうちから選ばれた。今日はある通りである。あなた方は心の包囲を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。私たちはまず最初に12節13節のところから、神様が私たちに要求することが何なのかということを考えました。それを見るにあたって私たちは最初にこの神様の要求というのをしっかりと理解し、それを実践することができるようになるために必要な二つの大切な鍵を考えました。私たちが神様の要求をしっかりと理解し実践するために必要な鍵、その一番目というのは、私たちが神様との個人的な関係を持つということでありました。モーセはここでこう言いました。イスラエルよ、今、あなたの神、主だって。確かにイスラエルの民は契約の民とされていました。彼らはアブラハムの肉体的な子孫であったがゆえに神様の約束を受け継ぐものであったわけですが、モーセが彼らに訴えたことというのは、あなた方がイスラエル人であるということだけでは十分ではないんだと言ったんです。先祖の神ではなくて、あなたの神でないといけないと。それゆえにこの神様が求める要求というのは、私たちがしっかりと理解しそれを実践していく上で、私たちに必要なことというのは、私たちも同じように神様との個人的な関係を持つということだったわけです。そしてもう一つ、二番目に、必要だった鍵というのは、それは私たちが神様が求めておられるこれらの事柄、それは交渉する余地のないものであることをしっかりと知ることでありました。神様は私たちに要求されているわけです。そしてその要求というのは、すいませんけれども私はこれはできませんと神様の前に言い訳をすることができるものではないんです。この要求というのは神様が命じるがゆえに私たちが絶対にやらなければいけない、そういったものであります。神様、これだけは勘弁してください。これだけは甘く見てください。そういうことができない要求である。その二つの事柄を見た上で私たちは具体的に求められているその事柄が何なのかということを考えました。モーセは12節13節で聖書の中に記されている6468の命令をまとめてくれました。5つの非常にわかりやすい言葉を持って、一体神様が要求されていることというのは何なんでしょう。それは非常に単純なことでした。一番目に挙げられていた要求というのは、それは私たちが神様を恐れるということでした。神様を恐れる。 モーセは今それはただあなたの神主を恐れ。唯一誠の神というのは偉大な方であり、人々から尊敬され、崇拝され、恐れられるべきお方であるんだ。この方は王の中の王であり、この方の偉大な力と偉大な知恵によって、ありとあらゆるものは収められているわけです。この神は完全に清い方であり、その清さは、この神の前に立つ者たちに圧倒的な恐れを生み出すものでした。覚えてます皆さん、旧約聖書、新約聖書を通して何人かの神様の栄光を見た人たちの姿を見ました。イザヤは天に上げられた時にその栄光を見て、彼が唯一することができたのは、私は呪われるべきものであるって。エゼキエルも神様の栄光の前にひざまずき、ヨハネも恐れのゆえに倒れた。それが私たちの神だ。そんな方であるがゆえに、私たちは神様を恐れなければならないと。神様はそのように私たちにおっしゃるんです。私たちが本当に神様との個人的な関係を持ち、神様がどのような方であるのかを確かに理解したとするならば、私たちのうちにはこの神様に対する健全な恐れというのが生まれて叱るべきです。この神様は安易な態度で見舞いに進んでいくことができるような方ではないんです。それゆえに私たちは神様に要求されています。私を恐れなさいと神様はそうおっしゃいます。2番目に神様求めたことは、それは私たちが主の道に歩むことになりました。主の道に歩むことだった。モーセは言います。主のすべての道に歩みって。このことは私たちが健全な神様の前にある正しい恐れというのを内側に心に置いて抱いているならば、具体的な姿として現れていくものであります。当然のことか。この歩みというのは私たちの人生の歩みです。どんな生き方をするのかというその説明です。私が正しく神様がどのような方であるのかを理解し、その方を恐れるがゆえに私たちはその方の目にかなった生き方をしようとしていくわけです。神様の御心に沿って生きようとする。そう言ってもおかしくありません。事実、新約聖書にはそのような言葉が満ちています。パウロはクリスチャンたちに対して言い続けました。主の召しにふさわしく歩みなさい。神様があなたを召してくださったように、神様があなたを救ってくださったら、それゆえにその救いにふさわしい歩みをあなたたちがしっかりと生きなければいけないんだ。神様の素晴らしさを反映させて、神様がどんな素晴らしい方であるのかをあなたの生涯に具体的に表しながら生きていきなさい。私たちの生き方というのは、神様を知ったがゆえに、神様の民とされたがゆえに、これまでの生涯とは変わっていなければいけないわけです。周りの人たちと全く同じ生き方ではなくなったんです。なぜならば私たちは神様が求めるその道を進んでいこうとするから。3番目に神様が要求されたことは、私たちの神を愛することでした。主を愛しと、モーセを告げます。この3番目の要求というのは、多分5つのものの中でも頂点であると考えることができます。イエス様はこの概念を持って、立法の中で最も大切な命令は何ですかという質問に答えられました。それは主を愛することだった。この愛というのは単なる感情的な愛情ではありません。 そこには神を愛するんだという決心に基づいたその愛というのがあったわけです。私のありとあらゆることを横に置いて、私は神様と結びつくんだというその決意に基づいた愛情です。皆さん覚えてます？この時にルツとナオミの関係を皆さんに紹介しました。ね。ルツは自分の夫が死んだ後、モアブに帰ることができました。いや、むしろナオミはモアブに帰りなさいって言ったんです。ところがルツは彼女を愛するがゆえに、いえ、私はこの後自分の夫を得て、自分の生活をするのではなく、あなたに仕え、あなたのために生きていきますと言って、ナオミと一緒にイスラエルと戻っていたんです。彼女はナオミの言うことを熱心に聞き、ナオミのために仕え続けました。その愛というのは彼女のその決意に基づいたものであり、神様は私たちに同じその愛情を神様の前に示すようにとおっしゃっている。私を愛しなさい。私を第一にしなさい。私以外に他に愛するものがあってはいけない。それが神様が私たちに要求することになりました。4番目に神様が求めたことは、私たちが神様に仕えることでした。主に仕える。そのようにモーセは言います。これは、よく考えれば当然のことだなと思うわけです。だってもし私たちが本当に主を正しく恐れ、主の道を歩み、主を心から愛するならば、私たちは神様に仕えようとするじゃないですか。神様を礼拝したいと願うじゃないですか。それゆえに神様がこのような要求を私たちにされることというのは当然なことであったわけです。神様は私だけに仕えなさいと何度も何度もおっしゃいました。私以外に他に礼拝対象があってはいけないと。他に主人があってはいけないと。私だけにその礼拝を向けなければいけないと。そして最後に神様を求めたことは、主の掟を守ることでした。従順。これは私たちが神様が語られるすべての命令をその通りに行っていくことを言っています。ありとあらゆるその神様の要求に対して、その命令に対して私たちが、はい神様従いますというその態度を表しています。その生き方を表しています。このように生きることによって初めて私たちは、神様が喜ぶような生き方をすることができるわけです。これまでの私たちは、いえ、私は自分の決めたことを思う通りにやっていきますと言ってきました。けれども、神の民となった私たちは、今求める最も最大のことは、神様に喜ばれる選択をしたいということです。どうやってします？神様がおっしゃることを忠実にやることによってそれができるわけです。そうして初めて私たちは神に似たものへと変えられていきます。そうして初めて私たちは神様の素晴らしさを反映させて、神様の召しにふさわしい歩みをすることができるようになっていきます。そうやって私たちは正しく神様を恐れ、そうやって私たちは正しく神様を愛し、神様に仕えて生きることができるようになるわけです。これら5つの事柄、これがモーセが私たちに要約してくれた、神様が私たちに要求する事柄だったんです。難しいことじゃないですよね。理解するのには。今挙げた5つの事柄、それは何か特別な知識を持っていないと知ることができませんというものではありませんでした。確かに神様との個人的な関係を持ち、神様が求めていることはやらなければならないと分かっている人たちにとっては、この5つの命令、5つの要求というのは理解しがたいものではありませんでした。けれどもモーセはさらに私たちに続けて非常に大切なことを教えてくれるわけです。そのことを今日皆さんと一緒に見ていきたいと願っているわけです。 モーセが14節から16節までの間で私たちの教えることというのは、この12節13節で行った要求、明確にしたその要求を私たちがどのようにやっていくのかということに関する励ましです。その具体的な指針です。モーセはまず最初に私たちに、なぜ私たちがこのような神様の要求を全うしないといけないのかというその理由を教えてくれます。そのことが14節15節に記されています。そして16節でどうやってこの要求を全うすることができるのかを私たちに教えてくれるわけです。そのことを私たちが学んで、何よりも心から願うのは、私もまた皆さんもこの神様を求めている5つの私たちがしなければならないことを実際に自分たちの生涯を通して行っていくことができるようになることです。14節の最初のところを見ると、見よって言葉が出てきますよね。見よ、この言葉は人々の注目を集めるために使われた言葉です。これから言うことは大切なことなんですよってモーセは言うわけです。確かに要求というのは何なのかなと考えなさい。それはこれなんですと5つ挙げた後で、モーセは、いい、実はもっと大切なことだ、見なさいと、これに注目しなさいと言うんです。そして注目を向けさせて、最初にモーセは私たちに言うんです。なぜ私たちが神様の要求を全うしないといけないのか。ありません、皆さん。どうしてこれをしないといけないのかということをよく分かってなかったら、なかなかやる気にならないことたくさんありません。モーセはそのような言い訳ができないように私たちにしてくれるわけです。ちゃんと理由がありますよ。その理由の一番目、それが14節に記されています。14節このように書かれています。天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神、主のものである。モーセがここで挙げている理由の一番目、なぜ私たちが主の要求を全うしなければならないのか、その理由というのは、神様が偉大な方だからです。神様が偉大な方だからです。ここでモーセが言っていることというのは、神様はこの全世界の完全な所有者であるということです。完全な所有者である。別の言い方をするならば、すべてのものが神様のものであるがゆえに、神様は人々に何を要求しても構わない。その権利を持ってるんだという話をしてるんです。所有者だから。支配者だから。主権者だから。十四節に出てくるこれらの言葉、それらは圧倒的な形で私たちにありとあらゆるものが神様のものであることを教えます。天と諸々の天の天です。何言ってるか、もうありとあらゆる天のものがって話です。地とそこにあるすべてのもの、地上におけるありとあらゆるものがって話です。それが主のものである。主に属している。そういうんです。このことというのは聖書が一貫して私たちに教える教えであります。例えばネヘミヤ記の9章の6節にはこんな言葉が記されています。ネヘミヤの9の6、ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。神様がすべてのものの所有者で、すべてのものの主である。詩篇の24篇の1節2節にはこのように記されています。詩篇の24の1と2、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誠に主は海に地のもとよすえ、また諸々の川の上にそれを築き上げられた。地上のありとあらゆるもの、この世界の中に住むもの、すべては神様のものであるんだと、 そのようにダビデは告げるわけです。またエレミアはその予言書の中でこんなふうに言います。聞いてくださいね。エレミア言うんです。主は道からをもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主が声を出すと水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。神様はありとあらゆるものの所有者であるがゆえに、神様が命じるとありとあらゆるものはその通りに行うべきであるし、そうであるんだという宣言がされているんです。イザヤは、イザヤ書の66章の一節のところで、こんなふうに言います。天は私の王座、地は私の足台。神様がそうおっしゃるって言うんです。天は私の王座、地は私の足台。エレミアの10章の12節13節に記されていた先ほどの言葉、イザヤが今語ったその言葉、両方とも言ってることというのは、神様がこの世界の所有者であり、この世界の王であられるがゆえに、この神様が何かを要求することというのは当然のことであり、それに対してその要求された者たちが従うのも同時に当然のことであるというんです。皆さん覚えてます？イエス様が船の中で眠っておられると嵐が起こりました。弟子たちは慌てふたまえて一生懸命いろんなことをするわけですが、ついに恐れのあまりイエス様を起こして助けてくださいというわけです。そうするとイエス様どうしました？嵐に向かってお叱りになるんです。嵐を。そうすると、嵐は静まりました。これが、王であられる神の姿なんです。このことも難しい話じゃないですよね。皆さん毎日の生活の中で同じようなことしてません？皆さんきっと、お勤めになってるでしょ。きっと、学校に取られるかもしれないし、家庭を持っておられるかもしれません。ね。そこで、皆さんに、与えられている責任というのは、上に立つ者の権威に従うことじゃありません？会社に入っていたら、会社の社長が、いや、会社の所有者が言うことに従わないといけないじゃないですか。違います？家庭にあったら、家庭の主である、夫の言葉に耳を傾けないといけないですね。学校にいたら先生の言う通りにしないといけないじゃないですか。誰もそのこと疑わないですよね。よほどの反抗的な人物でなければ。皆さん、おまわりさんがそこ通っちゃいけませんよって言ってるのにそこ通ろうとしないですよね。あなたにそんなことを私に要求する権利はありませんなんて言わないじゃないですか。なぜですか？私たちの上にある権威を彼が持ってるからじゃないですか。神様は全世界の支配者であられ、全世界の王であるがゆえにその権威を持っておられるわけです。その方が私たちに要求するんだというんです。当然な私たちの反応、対応というのは何です？わかりました。神様、私は従います。違います？私たちは神様の前に、あなたが私にこんな要求をする権利はないということができないんです。興味深いのは、聖書を見ていくと、そういう言葉を神様に投げかけた人物を見ることができるということです。ヨブは、その苦しみの中にあって神様に言ったんです。なんでこんなことが起こっていいんですかって言いませんでした？不平を散々並べた挙句、神様ついに登場するんです、ヨブの前。そして神様はヨブに対していくつもの質問をされます。その内容というのはまとめれば何になるか。私は 創造した神だけど、あなたは誰ですか？っていう質問です。私が全世界の創造主であるけれども、あなたは何者ですか？という質問です。そのやりとりを通して、ヨブははっきりわかるわけです。神様がいかに偉大な方であるのかということを、もう一度そのことが思い起こされたときに、ヨブが唯一することができたことは何でした？灰をかぶって、悔い改めることだけだったじゃないですか。だってヨブは分かったんです。神様はこんな偉大な全ての支配者であれ、所有者であれとするならば、私にふさわしいのは神様の言うことに対して、はいということ以外何もない。なぜ私たちは神様に、この要求に、従順にそれを全うして生きようとしないといけないんでしょう。なぜなら神様は私たちの主だからです。神様はこの世界のありとあらゆるものの所有者だからです。神様がこのような偉大な方であるからです。二番目に、モーセが挙げる理由というのは、それは、神様が偉大な技を行われたからです。なぜ私たちが神の要求を全うしないといけないのか。それは、神様が私たちに対して素晴らしい御業を成してくださったからです。そのことが15節に記されています。確かに、この世界を治めておられる神がいるんだということというのは、十分に私たちがこの要求というのを全うしないといけないという動機づけになります。その理由を確かに与えます。けれども、15節でモーセが言わんとしていることというのは、それよりもはるかにひょっとしたら優れた動機づけかもしれません。事実、ここに記されていることというのは、驚くことしかできない、まさに不思議な宣言です。モーセはこんなふうに言ってます。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された。そのために彼らの後の子孫、あなた方をすべての国々の民のうちから選ばれた。今日ある通りであるって。ここで、モーセは神様がどんなことを成してくださったのか。そのことを二つの動詞を並列に並べることによって、明確に表しています。その二つの動詞とは、愛するという言葉と、選ぶという言葉です。聖書は、先ほどもお話したように、はっきりと、この愛というのが単なる感情的な愛ではないことを教えています。むしろ、この愛というのは、私は愛すると選択するという、その選びに基づくものであるんだということを言うわけです。事実、新明記の中には何度もこの選ぶという言葉と愛するという言葉が一緒に使われています。時にその順番というのが入れ替わります。愛し、選ぶであったりとか、選び、愛するであったりとか。それを見てある仲介者たちはこう言うんです。この二つの動詞というのはまるでどちらを入れ替えても構わないようなものであるって。つまり、愛するとは選ぶことであり、選ぶとは愛することであるということができる。この同じ表現というのが、この新明記の4章の37節に使われています。ちょっと開けてみてください。新明記の4の37。そこでモーセはこんな風に語っているんです。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出された。モーセがここで言っているのは何か。人々がエジプトの捕囚から出て行ったのは何に基づいているか。その原因というのはどこにあったのか。それは神様が愛し、あなたたちを選んだからだと言います。モーセが言うのは、神様はアブラハム、イサク、ヤコブに対して示されたその愛情に基づいた契約、その約束というのを確かに守られて、それゆえに今あなたたちはエジプトから出てここにいるんだと言ってるんです。 モーセはこう言います。神はあなたの先祖たちを愛された。そしてあなたを選んでる。これこそまさに私たちが不思議でしょうがないことです。これほど驚くべき言葉ってのはないように思います。なぜそんなことを言うのか。皆さん不思議に思います？もし不思議に思われるんだったら、どうぞ旧約聖書の歴史をもう一度思い出してください。創世記の12章から、神様はアブラハムを選ばれたその姿を記しています。そしてアブラハムを選び、アブラハムに契約を与え、アブラハムの子孫たちを祝する約束をされました。その後、この申命記の10章に至るまでのイスラエルの歴史、皆さん覚えてます？特に、この申命記前の40年間がどんな状態だったのか。覚えてます？皆さん。一言でまとめるとするならば、そのイスラエルの歩みというのは、神様に対する反抗、もしくは反逆、不信仰、不従順、そういった言葉以外に、その姿を要約する言葉では見当たらないだろうと思います。その最も大きな現れというのが、カデシュバルネアという場所で起こった一つの出来事でした。カデシュバルネア、シナイ山から出て、モーセの律法を与えられたイスラエルの民はいよいよ約束の地を制圧しに、カナンの地の南にやってきました。その時に人々言ったんです。スパイを送りましょう。どんな状況か様子を見ていきましょう。12人の人々がスパイに選ばれ、彼らは偵察をしました。彼らが帰ってきた時に彼らは2つの報告を持ってきました。1つはヨシュアとカレブによってもたらされた報告で、なんと素晴らしい地でしょう。神様が与えてくださってるから、さあ行きましょうというものでした。もう1つは残りの10人が持ってきた報告で、これはとんでもない国だと。屈強な戦士たちがいて、その町は砦で囲まれ、私たちは単に滅ぼされに行くだけだから、今から別のリーダーを立ててエジプトに帰りましょう。でしたよね。イスラエルの民どっちに従いました？どっちの意見を受け入れました？彼らは主に信頼する意見ではなく、主が望まなかった方を選んだ。それゆえに彼らは38年のアラノンでの放浪、その後というのを強いられました、ね、神様これまでに散々素晴らしい見業してくださったじゃないですか。エジプトのあの大軍を航海に沈めませんでした。食べ物がなかったら食べ物を与え、飲むものがなかったら水を与え、シナイ山においては偉大な神様の姿がまさに目の前に表されて、神様がどれほど素晴らしく力がある方であるのかを知ってたはずなのに、イスラエルの民は何て言ったんです？主に信頼することはできませんって言ったんです。主は約束を破られる方だって、いやむしろ主は意地悪な方で私たちを滅ぼすためにここに連れてきたんだって。そんな民、神様愛し続け、その民を選ぶだけの価値があったと思います？そうするべきだったと思います？そのような不従順な、不敬虔な、不信仰な、反抗的な民に対して神様は愛を失うことなくあなたを選ぶって言ったんです。でもそれだけじゃありません。よく見てください。あなた方を選ばれたっていう言葉の間に言葉入ってますよね。すべての国々の民のうちからってあります。ね。実際にこれ原文を見てみると、15節の 文頭にはしかしとかけれどもっていうふうに訳す言葉ことができる言葉がついてるんです。日本語の聖書では訳されてませんけども、そういった言葉があります。つまり何を言ってるのか、こういうことです。神様は全世界ありとあらゆるものの支配者ですと。なのにもかかわらず、ありとあらゆる国民の中からあなたのようなものを選んだんだって言うんです。他のため選べばよかったじゃないですか、こんな反抗的な民じゃなくて。違います？もっと従順な民がいたかもしれないじゃないですか。もっと神様に熱意を持って仕えることができる民があったかもしれないじゃないですか。でも神様は言うんです。ありとあらゆる民の中から私はあえてあなたを選んだ、あえてあなたに祝福を与えるんだ。寂しかったです、イスラエルのために。そのような選択に、そのような愛情が注がれるにふさわしい民でした。私たちが一番聞かないといけないのはこのことです。私たちはそのような愛情を注がれるにふさわしい民です。振り返ってみてください。もし皆さんがイスラエルの歴史を振り返って、彼らに対してあなたたちはふさわしくないって指を指すんだったら、どうぞ自分の歴史を振り返ってみてください。救われる前の皆さんはどんな生き方しました？神さん、皆さんのことを救うにふさわしいと思ってます？救われた後の生涯どうですか？皆さんは神様が望むことを熱心に行い、不従順でなく常に従順に神様に信頼を持って生き続けてきました？それともイスラエルと同じように様々なところでつまずき倒れ、神様の前に反抗的な態度でその人生を歩むことありませんでした？でもね、神様言うんです。私はあなたを愛すると。私はあなたを選ぶって。どう思います？皆さん、そんな神様知ったら、それが神様が私たちに対して行ってくださったことだってことがよく分かったら、強制されなくてもやりたくありません？神様が私たちに求めること、無理強いされなくても、そんな素晴らしい接し方をあなたが私にしてくださったんだったら、何でもあなたの求めることをやりたいです。そんな強い思いに駆られません？モーセ言うんです。神様はあなたたちにそのように接してくれたでしょうと。あなたがそのような愛を受けるのに、そのような選びを受けるのにふさわしくないにもかかわらず、神様はあなたをそうやって尊んでくださり、そうやって憐れんでくださり、そうやって恵み続けてくださった。なぜ同じ神様の要求を全うしないといけないんでしょう。神様は偉大な方だからです。そして神様は偉大な技をされたからです。私たちは神様を恐れ、主の道を歩み、主を愛し、主に仕え、主に従っていけなければいけません。神様は偉大な方で、神様が偉大な技をされたからです。でも、最後にこの質問残りますよね。じゃあどうやって、そんな風にできるんですか？どうやったら、確かに言ってることは単純かもしれないけども、どうやったらそれを実際に私の生涯で全うしたことができるんでしょう？だから、モーセはその答えを私たちに与えてくれるわけです。16節にこのように記されています。あなた方は心の包皮を切り捨てなさい。もううなじの怖いものだとはならない。どうやって私たちは神様の要求を全うすることができるように生きるんでしょう。モーセが言うのは、心の包皮を切り捨てなさいということです。この16節の文頭にも、実はここに訳されていないけれども、 訳すことができる言葉があります。それはそれゆえという言葉です。ですから、それゆえ。つまり、モーセが言っているのは、14節、15節で言われている2つの事柄に基づいて、それゆえにこうしなさいというんです。その内容が心の放屁を切り捨てなさいということです。この心の放屁を切り捨てる、放屁を切り捨てる、割礼という言葉ですが、その言葉は、明らかにここでは肉体的な話をしていません。なぜならば、心のって言ってるからです。ですよね。けれども、この言葉がここで使われるのには理由があります。なぜならば、それは肉体的な割礼と非常に類似する点があるからです。私、日本人にはあまり割礼という表現というのは身近なものではありません。けれども、イスラエルの人たちにとってこのことというのは非常に大切な教えの一つでした。アブラハムの契約の証明として、それを受けているものとしての肉体的な証明が、この割礼だったわけです。イスラエルの立法に基づけば、イスラエルの民として生まれてくるすべての男子は、生後8日目に、その正規の奉費を切り取らなければいけないという命令があります。そしてこの割礼を受けることによって、その男子は、アブラハムの契約を受けたものであるということを証明しました。肉体的に。です。同時にその行為というのは、親が、確かに私は神様が約束してくださっているその契約の内容に基づいて生きていきますというその親の献身の表れでもあったわけです。だって、生まれて8日目の子供たちは自ら進んで割礼をしに行かないですから。ね。親が連れてくるわけです。なんで親連れてくるんですか？神様が求めるその契約の要求に私は従いますと言うから子供を連れてくるんです。けれども、聖書は私たちにはっきりとこのことを教えます。肉体的な割礼というのは霊的意味を一切持っていないと。肉体的な割礼を受けていても霊的に死んでいたものはたくさんいたわけです。イエス様の時代においてそのことにははっきりと表されています。ですから肉体的な割礼を持ったとしても神様に従順な民になるかそういうわけではないんです。肉体的な割礼を受けていたとしても神様に反抗的でない神様の前にしっかりと正しい道を歩んで生きるようなものになるのかそうじゃなりません。だからモーセが言うのは肉の割礼を受けなさいじゃないんです。何の割礼ですか？心の割礼です。心の割礼を。心の放屁を切り取りなさいって言うんです。この心の放屁を切り取るというその作業。それは個人が神様が要求する事柄に対して、確かにそれを受け入れ、その通りにやっていきますよという、その証です。その証明です。その行為です。まるで肉的な割礼がそうだったのと同じように。そしてそのことというのは、はっきりと次の言葉で証明されます。心の方位を切り捨てなさいという言葉が一度だけ、の行為を表す言葉であるとするならば、次の言葉は継続的な事柄を表すものです。もううなじの怖いものであってはならない。もううなじの怖いものであってはならない。皆さん、うなじの怖いってわかります？意味。うなじの怖いもの。想像してください。皆さんが小さな子供を歯医者に連れて行きます。子供は歯医者が嫌なんです。ですよね。ですから歯医者の扉を通ろうとすると子供たちどうします？体を硬直させて、親が引っ張る手を逆に引っ張って、歯医者の入り口とは反対の方向に進もうとしません？うなじが怖いんです。この言葉というのは、農耕に使われていた動物を その手綱を引いて一つの方向へと進ませようとするときに、その動物が首をこわばらせて反対の方へと行こうとする、またはその行きなさいと言われている方角に向けようとしない姿を表す言葉です。うなじが怖いんです。うなじが、首が固まってて正しい方向へ向こうとしないんです。イスラエルの民はまさにこういう民でした。イスラエルの民はシナイ山で、出エジプト記の32章にあるように、モーセが神様からの律法を受けているその時に、シナイ山のふもとで何してました？金を集めてアロンによって金の交渉を作って、それを礼拝して始めたわけです。その時に初めて神様はモーセに対して言います。この民はうなじの怖い民だって。何言ってるんです？私が求めている方向とは違う方向へと体をこわばらせて絶対に行かないんだと言って逆らう、その姿を表したんです、ね。心の放棄を切り捨てて、もう二度と体をこわばらせて私の求める方向に行かないような態度を取るのではなく、それをしっかりと受け入れてそこに進んでいくようにしなさいと。モーセが私たちに求めていることだ。それは私たちが神様の要求を正しく受け入れ、それに準拠し、それをその通りだと思い、もう二度とそれはしたくないと言って心を固くなにするのではなく、わかりました、それをやりますと喜んで言って、その方向へと進み続けることなんです。神様が全世界の所有者であり、神様がこれほどまでに素晴らしい恵みを私たちに与えてくださっているとするならば、なぜあなたは心を固くなにして、体をこわばらせて、神様がこれをしなさいということに逆らう生き方をするんですか？モーセは私たちにそう問いかけているんです。モーセが私たちに、いや、神様が私たちに要求していることというのは非常に単純なことです。博士号を持ってなければわからないことではないんです。けれども、時に明らかなことを実践することに難しかったりしますよね。どうやってじゃあそれをするのか、モーセが言うのは、心の放棄を切り捨てて、うなじを怖くしてはいけない。一体どうやってやるんでしょう。最後にそのことを説明させて終わらせてください。どうやって心の方を切り取ると思います、ね、肉の方を切り取る方法はよくわかるかもしれません。でも心の方ってどうやって切り取れます？新明記の30章。最後にそこを開きいただきたいと思います。新明記の30章。そこで、モーセは、立法に書かれている呪いをいつか受けてしまうイスラエルの姿を表しています。そして呪いが与えられて、彼らが約束の地から取り去られてしまうことを言っていました。で、その時に取り去られた地で彼らは悔い改めるんです。神様の前に立ち返ると言います。そして、立ち返って、神様の言葉に聞き従ったときに、こんなことが起こると記されています。30章の6節。あなたの神主は、あなたの心とあなたの子孫の心を包む川を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされると。皆さん今読んでいただきました？誰が心の放棄を切り取るって言ってました？誰ですか？神様です。神様が私たちの心の放棄を切り捨ててくださるんです。で、そう言うときっと皆さんこういう質問が返ってくるだろうと思います。じゃあなんで神様は私たちに心の放棄を切り取りなさいって命じてるんですかと。神様の技なら私がするからって言えばいいじゃないですか。でもちゃんとそこには説明があります。30章の 一節二節ちょっと見てください。そこね、こう書いてあります。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、これ呪いがあって、適用された状態です。そこで、何が起こるんですか？あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神、主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし、精神を尽くして、御声に聞き従う、何です？なら、変化が起こるんだと言います。十節も同時に見てください。これはあなたが、あなたの神、主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に立ち返るからであるって。どうして神様は心の方法を聞い取ってくださったんですか？それは、神の民が、私は神様の言うことを確かに聞いて、それに従って生きていきますという決意のもとに、その生涯を歩み始めたのです。皆さん、神様言うんです。あなたにも責任ありますよと。私がそれをすると。でも、それが起こるのは、あなたが心から、私の要求を確かに、交渉の余地のないものだと認め、私の前にひざまずき、神様、私はそれを行っていきますというときに、起こるなと。イスラエルの人たちはこのことをよく分かってました。このことをよく分かりました。皆さん知ってます？この後、ヨシュアに導かれたイスラエルの民はヨルダン川を越えてカナンの地へと入っていきます。カナンの地に入って一番最初にすることの一つって何でした？エリコの町がすぐそばにあります。ギルガルというところに彼らは宿を張りました。テントを張りました。ね。そこで神様がイスラエルの民に求めるんです。何求めるか。男子はすべて割礼をしなさいって言います。なんでそういうふうに命じたかというと、実は38年間、荒野で放浪していた間、その時に生まれた子供たちは一切割礼を受けてなかったんです。それゆえに、約束の地に入って神様が一番最初に命じた命令の一つ、それは割礼を受けることなんです。ちなみに、この男子、割礼を受けなければいけなかった人たち、これらがイスラエルの軍隊の大半でした。多分ほとんど全てが割礼を受けていない男子でした。敵地に入ったんですよ、今。ね。で、入ってきたのをカナンの地の人たちはみんな知ってたんです。で、しかもこれから占領しようとして、もうすでに石膏を送ったエリコの町はすぐそばにあるんです。それに対して神様は、割礼を受けなさいって言うんです。皆さんします？皆さんだったら。なんでこういう質問をするか。実は、創世記の34章のところに、こんな出来事が記されてるんですね。それは何かというと、ヤコブの娘に対して、悪を働いたその町の人たちに、ヤコブの息子たちは、割礼を受けさせるんです。いろんな理由をつけて。で、割礼を受けさせた後、3日後に、2人の息子、シメオンとレビは、彼らのもとに剣を持って出て行って、町中の男性たちを皆殺したとあります。なんでそのことできたと思います？ 2 人で。町中を惨殺することができた。彼らは動くことができなかったんです。男性は。なんですか？割礼を受けてたから。その痛みのゆえに、その苦しみのゆえに。剣を振ることができなかったんです。で、神様求めたのは、ヨルダン川を越えて入っていったイスラエルに、戦士たちに、これから戦いが間違いなく起こるはずなのに、神様は、割礼を受けなさいって言ったんです。多分、人間の歴史上最も愚かな、戦術的な命令かもしれません。思いません？人間的に考えたら。だって、この後多分一週間間違いなく、動くこともできなかった。戦場でですよ。敵が目の前にいるのに。でも、イスラエルの人たちどうしたと思います？わかりました。割礼しますって言って、皆、割礼を受けたんです。 彼らは少なくともこのカナンの地に入っていったこの世代のイスラエルたちは心の割礼が施されたと思います。彼らはこの時点で主に従順に従っていこうというその決意をはっきりと持ってたと思います。私たちは言うんです、こんな状況では神様申し訳ないけどって。でも神様求めているのは圧倒的な従順です。神様が求めているのはあなたの決意です。神様求めているのは私はそれをしますというその明確な意思に基づいた人生です。モーセはこんな言葉を持って30章の言葉を閉じていきます。その言葉を持って皆さんにこのメッセージを閉じたいと思います。30章の11節からモーセは言います。誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるのでもなく遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に登りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。皆さん、私できるんです。神様の要求を全うしていけることが。愛する主なる神様、どうぞあなたが私たちの心に働いてください。あなたに対して頑なな、うなじの怖い民となるのではなく、どうぞ神様、私たちがあなたの要求を確かに受け入れ、その要求に沿って生きていくことができるようなものへとあなたが変えていってください。神様、あなたは約束してくださっています。私たちがそれができるって。あなたの御言葉を切に求め、それをしっかりと理解し、それを実践していくと決意するときに、神様、あなたは私たちのうちに働いてそれを行うことができるようにしてくださいます。主よ、どうぞ、あなたがそのようなものへと、私たちを変え続けてください。一人一人あなたの御手に委ねて、イエス様、皆によってお祈りいたします。アーメン。